中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りします。
はい、今月も新型コロナウイルスの感染拡大防止の流れや緊急事態宣言が出そうだなっていうところもあって、私と今日はね、ラジオの初期メンバーの本杉さんと、そして秘書役のミーナさんと全員リモートでお送りしていこうと思います。それでは呼びかけていきましょう。もしもし、
こんばんは。
はい、
こんばんは。
大丈夫です。
音が入ってないかな。
あ、かぶっちゃった。
本杉さんが入ってなかったら、じゃあちょっとミーナさんに呼びかけてみましょうか。ミーナさん大丈夫そう？
あ、こんばんは。あ、本当大丈夫そう。
大丈夫よ。そのままじゃあお願いします。じゃあ本杉さんから久々にご挨拶でお願いします。
はい、はい、皆さんお久しぶりです。3、4年前くらいに、ラジオでずっとお世話になってました。本杉奈々子です。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、まあ、今日は、久々に本杉さん来てくれたっていうところで、なんかね、さっきちらっとね、まあ、年齢言わないんですけど、秘書役のミーナさんとどっちが年上なんだろうみたいなね、もうちょっとわちゃわちゃやってたんですけど、はい、そっか、もう、卒業してから時間が経ったねって思いますね、しみじみ。なんで、ね、そう、久々ですけどどうですか。まあ、スタジオに本杉さんもいないんであんまり緊張はしないかもしれないですけど。
ああ、そうですね、やっぱり、ああどうなんですかね、ちょ、心のキャンパ、コンパスに従って歩いてたらいろんな方向に向かってまあ夢を探しつつ、あ、気づけば大学院まで進学しているっていう感じになってるので、はい。
で、そっか、じゃああれから大学院行って、今は修士が、
そうです。あれから卒業してからは、うん、学部に編入して2年間勉強して、うんうん、1年間ちょっと訳あってというか、力足らずでちょっと浪人してたので、
いえいえ、
ちょっと遠くの海の見える町で先生をやって1年間浪人して、今修士1年になりました。
あ、本当、そっか、はい、そっか。じゃあ、今ね、中間報告とかね、するとかしないとかっていうのがね、出てくるよね。
あ、そうですね。ちょうど今、迷ってるところですね、
もう。なんでね、ぜひぜひ、ちょっとね、その辺の話も聞かせてもらいながら、今日はちょっとバタバタかもしれないですけど、進行していこうかなと思います。で、ちょっとね、電波悪いんで、はい、ちょっと皆さんと打ち合わせしながらやるんで、まずオープニングはこの感じでお便り募集をハクナの花ちゃんの音声でいただこうかなと思ってます。お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは @清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
それでは今日の1曲目をお送りします。ずっと真夜中にいいのに、であいつら全員同窓会です。
これは私でいいのかなと思ったけどね、ずっと真夜中でいいのにで、あいつら全員同窓会、お聞きいただきました。さてさて、なんとかね電波落ち着いたかなと思うんですけど、このコーナーではそのゼミでの活動報告っていうところなんですけど、今日はねゼミ OB の元杉さんに来てもらってるんで、元杉さんのね、まあ、大学時代の思い出でもいいですし、まあ、さっきちょっとね、オープニングで少し話してもらいましたけど、海の見える街で先生やってたっていうね、そのお話でもいいですし、まあ、今のね、研究の話でもいいですしね、ちょっとその辺を聞かせてもらいながら、まあ、同年代のね、秘書役のミーナさんは、こう、アイドル活動をその間やってたわけですけど、まあ、ちょっとね、二人の違いみたいなのね、聞いていこうかなと思ったりします。じゃあまずはちょっと元杉さんに最近の出来事を聞いていこうかなと思います。
はい、そうですね、最近の出来事最近の出来事で一番大きいのは今年に入ってから30キロ痩せたことですかね。
お
すごい。
そうなんですよ、ちょっとこのままだと親からお前命の危機が迫っているぞと。
そっかそっか、確かに、はい、まあ、今ね遠隔なんでこう LINE の画像で見てるけど、確かにちょっとほっそりされましたねってあんまり言ったらいけないかもしれない、ね、
ありがとうございます。皆さんに言っていただけても励みになりますね。
あらあら、うーん、
はい、
そうですね、なんかすごいねすごいダイエットの原因っていうか頑張ったからっていう感じなのかな。
ああ、もう、そうですね。なんかちょっと、まあ、本当、私、目標とか立てると結構折れがちなんで、のんびり、とにかく頑張ろうっていう感じで続けてたら、半年くらいで30キロぐらい落ちちゃいました。
すごい。
ミーナさんとか結構すごいスレンダーだから、もうそれ以上痩せたら、骨と皮になってしまうと思うので。
いやいやいや。もう最近緊急事態宣言出てからブクブクと太ってきてます。ま
あそれはもうみんな一緒ですよ。みんなあれはなんていうかもう人を肥やすために宣言出したっていう感じが。
何ダイエットしたんですか。
あ、なんかメインは筋トレとやっぱり食事制限をやって、はい、いろいろさせてもらって、はい。まあ、あとはちょっとやっぱ忙しいというか陰性をやってみてとにかく忙しくて食事をとる時間が結構削減しなくちゃいけなかったのでソイジョイっていうなんか大豆がめっちゃジョイジョイしてるみたいな食べ物に頼りつつ今は片手間にエジプト市の研究をしてます、
うんうん、
はい。
ね、夢が叶ったというかね、そのエジプトのやつやるって言ってね、はい、卒業してったから、
はい、そうですね。
ね、
去年、まあちょっといろいろあって、エジプトにコロナの緊急事態宣言ギリギリにエジプトに入国してしまったんですよ。いろいろあって、
行けたんだ。
人ほぼゼロでした。観光客がゼロだったので、なんか写真集に載ってるような綺麗な写真がいっぱい撮れて、すごい良かったんですけど、なんかエジプト政府が結構適当っていうのもあって、20日まで滞在する予定だったんですけど、19日の午前中で空港閉めるからって言われて、帰国みたいなこともありました。その後、そうですね、2週間ぐらい自分で自主隔離をしてて、でその間なんか自主隔離してる間に履歴書をエジプトに行く前にブワーって10件ぐらい出していったんですよ。小学校じゃないですね、高校の先生の履歴書を出していって、で1件だけちょっと海が見えるとある町の先生をやらせてくれるということだったので、そこを消して、はい。で、なんか、本当いろいろあったんですけど、まあ、あとは、ちょっと2週間隔離されてる間に、ワンちゃんがうちに来まして、子犬が。その子の名前が、エジプト市から取ってラムセス君っていう、もう、ちょっと結構独特な名前をつけてしまったんで、今家族で、王様に仕えている状態になってますね。
一応一世ってことでいいのかな、何世とかいるけど、
二世がいいですね、二世が。
まあそっか、
一番有名な。
うん、じゃあもうすっかり ね、まあ、今まではね私の法学部ゼミだったからあれだけど、今はね、エジプトにどっぷり使ってる感じっていう感じかな。
そうですね。
ね
はい。
いやでも、
なんというか、やっぱり清水先生のゼミで培った、トーク技術ですか、のおかげで、なんか先生方とのやっぱ会話とかがすごいはかどってるというか。
うんうん、そこそっか。まあでもね、やっぱり元杉さんたちは、コミュ力高かったからね。全然私のがというわけじゃなくて、どこ行っても多分通用する人たちだったと思うんだけど。
いやそんなことないですよ。本当にラジオとか参加させてもらったおかげで、やっぱりもっとこう喋るっていうことに、なんか重点を置けるようになったなと思ってるので。
いや、いいよね。なんで、そう、ディレクターのね、川島さんとも、なんか元杉さんたちどうしてたかなみたいなね、のを時々話してて。そうだったんでね、ちょっと今日は久々に出てもらってありがたいなと思ったりしています。
いやもう私も本当に、あ、じゃあずっと続いてて嬉しいなって思いながらずっと見てたので、
うん、そうそう、本当はね、もう今日は一応58回目っていうところなんで、もうね、5年が近いので、そう、50回記念とかでこうね、ちょっと OB とかみんな呼んでやれたらいいなっていうふうに思ってたんだけど、なかなかコロナとかでね、
あ、そうですね、
なくて、なので、そう、5周年記念こそ何だと思いきや、今日もうなんか860何人とか都内でコロナ感染者が出て、
はい、
急にみんなビビり出すっていうね。なので、ちょっとね、そう、来月、再来月もまあ少し厳しいかなとは思うんですけど、そう、もしあれだったら、そう、ね、今日は私とね、ミーナさんも、元杉さんもみんな遠隔でやってるんだけど、まあ来月、再来月ぐらいまで、一応3人まではスタジオ入れるらしいんで、ちょっとみんなで、入り込めると言ったらおかしいなと思ったりしてます。
あ、ぜひぜひ、本当お会いできたらすごい嬉しいなと思ってたので、
ね、そうそう、ちょっとね、今日は後でも話しますけど、そう、大学院の入試とか会議がバタバタで時間ギリギリになっちゃったんで、そう、ね、一人だけ元杉さんを懐かしのスタジオに送り込んでとも思ったんだけど。
すごい、めっちゃ気が引けると思って。
あ、本当、いやいや、まあ、そう、知ってる人ばっかりだから、そう。なのでね、そう、ミーナさんと元杉さんをスタジオに行ってもらってっていう案も勝手に考えてたんだけど、さすがに、いきなり初見というかね、初対面同士だと緊張するかなみたいなね。
もう綺麗なお姉さんを目の前にすると、
いやいやいやいや、
こう緊張しちゃうので。
いやいや、
全然そんなことないですよ。
いや、お会いしたいです。ぜひぜひ、ちょっとすごいラーメンがお好きだっていうのも、ちょっとラジオとか聞いてて、
あ、そうですね。、
はい、リサーチ済みだったので、ぜひちょっとラーメンどこが美味しいか教えていただけたら。
そうだね、調査済みでしたかみたいな。
あ、そうですね。もう任せてください。今調査、ね、調査に調査重ねてるんで。
そうだよね、陰性だからね。
はい、
そう、ちょっとね、その辺も含めて、まぁ、あ、ちょっと次のコーナーでもまたいろいろお話を聞いていこうかなと思います。
はい、
2曲目なんですけど、まぁ、あ、今日のね、2曲目ということで、昨日、まぁ、あ、七夕だったんですけど、私の大好きな M-Flow は、七夕の日にメジャーデビューをしてね、なんで、今年で22周年っていうところで、初期の曲っていうところでね、M-Flow でプラネットシャイニングお聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はいはい、これは花ちゃんのアナウンスは助かりますね、こういう時にとかって言ったりしますけど。ちょっとね、この願いミーティングでやってると、こう一瞬タイミングが悪くて、ね、多分ちょっとオープニングガタガタって感じだったと思うんですけど、今日のね、やっぱりね、花ちゃんのアナウンスとかね、事前に撮ったやつがあるとありがたいなと思いますよね。まあ、事前に撮ったのっていうと、それこそ昔ね、元杉さんたちが撮ったジングルとかね、ああいうのもなかなかクオリティが高かったなと思うんですけど。
めっちゃ懐かしいです
ね。
はい、
あれ何パターンか撮ったよね。なんか
めちゃめちゃ撮りましたよね、なんかね。アニメとか漫画のシーンを
だよね。あ、何パターンっていうかあれか、1回ごとに撮ってたんだっけ。なんで
そうですね、
だよね。そうそう、で何回かリテイクっていうかね、撮り直しするから、それこそ川島さんがもうそろそろやめようよみたいなね話してた時もあって、ね、なんかそうやったね、
やりましたね。今も渡辺さんとかとはたまに夜な夜なゲームをする回みたいなのがあって、
おーおーおー、
はい、そちらでやっぱりあのちょジングルに等しい感じでちょっと、うん、あれですね、やられたりするときにセリフが聞こえてくるので彼女から
あ、めっちゃ
臨場感のあるゲーム会になりますですね。
じゃあそっかそっか、やっぱりじゃあ未だにまあこのね、私のお気に入りのコーナーに合わせていくとハマってるっていうと、ゲームとかがハマってる感じかな。
あー、そうですね、うん、なんかでもゲームはちょっと最近ちょっとゲーム離れをしようと思って、はい、ただやっぱりあのだから電車の中とかどうしてもあの、うん、なんていうんですかね、あの時間を潰す術が漫画とか音楽を聴くことしかないので、そうですね、そっちの方に趣味はやってるかなと思いますね。
そうだよね、はい、まあ、今音楽とかはどんなのが好きとかあるかな。
あ、今ですか、なんかちょっと、今はそう研究対象が実は古代エジプトの音楽をやってるっていうのもあって、うん、エジプトのなんかあの今も普通にやってるウードとかの演奏のあれを聞いたりとか、あとなんかすごい、ま、あのなんていうんですかね、今売り出し中のバンドみたいなのを聞くのにすごいハマってて、
へ
ぇ、まあ、なんかなんか今度ぜひあのリクエストしたいなって思ってたんですけど、あのなんか同い年の バンドをやってる子がいらっしゃって、その人とかをすごい応援したいなと思ってて、そうなんですよ、めちゃめちゃいい歌歌うのに なんかいまいちそう人に広がらないなって思いながらこうして、みんなにこう車の中で聞かせたりとかしてますね、やっぱり
布教活動があって、
はい、そういうのにちょっとずつちょっとずつハマりつつって感じですかね。
おー、そっかそっか。みんなさんは最近音楽はなんかハマってるやつとかってあったりする？
私はあの指原莉乃がプロデュースしてるイコールラブっていうアイドルにもずっとハマってます。そればっか聞いてますね。
そっかそっか、ね、最近もコンサートがとかっていうのはね言ってたもんね。
そうなんですよ、行ってきて、
うんうん、
まあ、すごい生で見てなおさらハマりました。
なんかね、ちょっとこのコロナのやつでね、まあんまりコロナの話題ばっかりしたらどうのよりするかもしれないけどちょっとね、行けてよかったかもねって、これからちょっと厳しそうだもんねっていう、
ね、
元杉さんがハマってるというかね、ちょっと一押ししたいっていう子なんかもどっかライブハウスとかああいうのも活動とかができなくて大変なのかなと思ったりするけどね。
ああ、そうですね、やっぱりなんかこの間1回ぐらいちょっとちっちゃい、本当にちっちゃいライブハウスでやってたんですけど、
うん、
あの逆にめちゃめちゃ近くて、あの、うん、あ、憧れのアーティストが目の前にいるぐらいな感じで見れてよかったのかなって気持ちで、で人も全然少なかったんで、まあすごい楽しめ、うん、たっちゃ楽しめましたね。
そこ声とかは出せたの？なんかこう、あ、まあ、あんまり声出すようなあれじゃないか、言うん
で。ああ、そうですね。
出てきてる。ウェイっていう。
どうなんですかね、なんかすごいしっぽりと、なんか本当にお酒はさすがに出なかったんですけど、なんかジュース飲みながら、うん、あの、曲を聴くみたいな、あの、ライブハウスだったんで。
うんうんうん、
今お酒出ないんですね。
あ、そうですね。なんか、うんうん、ちょっと出せないぐらいなギリギリのラインの時だったんで、
あ、
うん、ねえ、なんかね、本当にお酒が飲めないのは辛い限りで、辛い限りとか言ってはいけないけど、よくあの元杉さんたちとねラジオ終わったら飲みに行くっていうのがね定番のコースだったんだけどね。
そうですね、もう本当に。ミーナさんとかは飲まれたりするんですか？
私はもうめちゃくちゃお酒飲みます。
あ、本当ですか？
はい。なんか最近飲みすぎて内臓がなんか痛くて、 控えないとやばいんだなみたいな。
あーなるほど。ちょっと私も最近になってちょっとウイスキーの練習をし始めたので。
あー私もウイスキー飲まないですね。
あーえ甘いやつですかやっぱり。
ビールとサワー系とか、まあ、ウイスキー以外なら何でも飲むみたいな感じです。
めっちゃ飲めますねそれ。
そうそう、なんでね、なんか卒業してすぐぐらいね、元杉さんたちとはちょっとオンライン飲み会みたいな、
はい、やりましたね、
やったよねとかね、はい、なんで本当にね、お酒の魅力っていうのもね、お酒にハマってるよっていうのは、まあ、大学生らしいんだけど、ネタとして大丈夫だったかなとかって思い出したところで、一旦 CM に行こうかなと。
はい、わかりました。はい、それではここで、コマーシャルをお送りします。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はいはい。先月ねちょっとあの仮想通貨とかあのああいう話しようかなみたいな話をちょっとしてたんですけど、まあ、あの今コインチェックのやつとかねなかなか注目すべきとかあるんですけど、まあ、せっかくちょっと今日はお便りいただいててラジオネームみなとさんからいただいてるんでそちらのあの質問というかねにお答えするのでやっていこうかなと思ってます。まあ本来的にはねこう法律相談というかこんな話あるのみたいなリスナーさんからのお手紙にこう清水が嬉しげに答えるみたいなのが毎月できるといいなと思ってたんで、なんかいいアシストが来たなと思って、今月はそれに乗っかろうかなと思ったりしてます。で、ラジオネームみなとさんです。皆さん、私の白菜のお友達だったりしますけど、清水先生、ラジオお疲れ様ですって言って、法律についてなんですが、軽犯罪法とは何でしょうか？また、科料、ね、科学の科って書く、都画料って言ったりしますけど、と罰金の違いは何でしょうかっていうところなんですけど、ね、がっつりもう今、エジプトにハマってるというかね、エジプトの研究をされてるので、法律忘れちゃったかもしれないですけど、元杉さん、軽犯罪法って何だったでしょうって。
ちょっと今すぐは出てこないです
よ。本当。まあ、本当に、まあ、読んで字のごとくでね、こう、軽い犯罪っていうかね、軽微な犯罪っていうのが、まあ、軽犯罪法っていうところなんで、それこそ、なんだろう、なんか、まあ、なんかとかって言って、覗きとかね、いい例が思いつかなくていけなかったんだけど、なんかこう、まあ、それ男子女子関係ないですけど、そう、なんか、お風呂を覗くとか、更衣室覗くとか、で、または、こじきをさせる罪とかね、そんなのがあったりしますけど、まあ、そういったようなものなんですよね。で、結構ラインナップがいろいろあるっちゃあるんですけど、まあ、軽犯罪法で、実は、捕まる人っていうのは、なかなか、捕まるというか、逮捕までされちゃうというのは、なかなかレアなことで、で、まあ、よくニュースとかで、こう、なんか、軽犯罪法違反で逮捕とかっていうのを、聞いたことはあるんじゃないかなと思ったりしたんですけど、軽犯罪法で逮捕されるっていうのは、住所が不定の場合なんで、住所がない人、まあ、言わなかったっていう場合も含まれるんですけど、で、あと、あ、こいつ逃げちゃうなっていう人に、まあ、ほぼほぼ限定されてるんですね。なので、その、まあ、普通の犯罪で逮捕されてるっていうのは分かるんですけど、軽犯罪法で逮捕されたっていうと、なかなかやんちゃだなっていうのが分かったりするっていうのがあったりします。まあ、なかなかいろいろあるんですけど、ね、で、まあ、みなとさんはその質問としては、その科料っていうね、科料と罰金の違いって、まあ、この辺になるともう本当にマニアックになってくるんで、あんまり聞かない方がいいかなと思ってるんですけど、まあ、ね、この辺はもう今は引退された平沢先生とかね、あたりに聞いたらもう、ね、いっぱい喋ってくれるんだろうなと思ったりしますけど、まあそこは置いといて。まあこの科料っていうのは、その行政的な罰 とその刑法的な罰の違いがあって、まあ、その字の違いなんですよっていうところなんですが、なかなかちょっとラジオでは分かりづらいので、この辺は最近ちょっと私 YouTube とか TikTok にハマってて、動画を投稿するっていうのにハマってるので、そちらをに期待していただこうかなと思ったりしています。と、そんなところで、今日のところは眠くなってきたかなって、眠くなってないかもしれないですけど、終わりの感じをじゃあミーナさんにお願いしようかな。
はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律や、こんな時法律って適用されるの？みたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲をお送りします。七の明かりでライカです。
はい、それでは次のコーナー、こんな、あ、もう間違えた。ごめんなさい。徹底討論、こんなことって許されるのコーナー、行ってみたいと思います。今月の徹底討論は、なんかこう、期待外れの出来事とか、こんなことって許されるみたいなお話をしていこうかなって、勝手に思ったりしてます。まあ、例えばっていうので、なんかこう、替え玉無料のラーメン屋さんって、ありますよねっていうので、でたくさん食べようと思ったら、こう1杯目ですでにスープがなくなるレベルのやつだったりして、これ替え玉意味ないじゃんみたいな、まあ、そんなようなこう期待外れの出来事あるかなって、こう秘書役の皆さんがラーメンにハマってるっていうのを聞いてたんで、まあそういうラーメン屋さんの話でもいいし、なんかちょっとこれは違うなみたいなのがあったかどうかとかから聞いていこうかなと思ったりしてます。どうですかね皆さん、なんかドロドロのラーメンのスープのところとかおすすめあったりします？
うん、どうだろう、まあ、家系は結構行きますね私は。
あ、家系替え玉無料じゃないもんね。
確かに替え玉無料のとこあんま行った記憶がないですね。
うん、なんかなんだろう、個別で名前出すとあれかもしれないですけどね、一蘭とかあれ替え玉しまくる人いると思うんですけど、
あれはなんか一玉がすごい少ないですよね。
うんうん、
替え玉せざるを得ないようにできてる気がする。
ああ、そっかそっか。ね、すでに何玉か入ってればいいのにねとかって思ったりするけど。
確かに。
ね、そう。元杉さんはどう、なんかこういうラーメンネタでもいいけど、それがなんかこう期待外れの出来事みたいな、まあ、エジプト周りの話でも構わないけど。
期待外れですか。
うんうん、
ちょっと
ごめん、
いや全然大丈夫です。今のところちょっと期待外れのこと、あー、うーん、どうなんですかね。なんかちょっとあれですけど、うん、なんかエジプトに行ってちょっと経験して、これってありなのって思ったのは、なんかツアーで事前にお金を払っておいて、なんかスフィンクスを見に行けるっていうやつだったんですけど、なんかそしたら鍵を開けるのは俺だからもっと金をよこせみたいなことだったんです。それってありなのかなと思って、なんかガイドさんにずっともうなんかピタってくっついて、そう、鍵を開けるおじさんがずっとなんか文句を言ってるんですよ。俺が開けてやるんだからみたいな。
いやでもね、やっぱりそういうの海外ならではっていうかね、日本でやるとなんか貧粛者だけどっていうのはね、結構あるんだよね。なんでまあ、それこそ電子決済とかこうどんどん進んじゃってるわけだけど、その海外の人はこう切符とか買えないじゃない、買えないじゃないっていうか、よく分かってないと小銭もたもたしちゃうじゃないっていうので、
はい、
なんで中国とかでよくあるらしいんだけど、その、自動販売機というか切符の自動販売機の近くにもうなんか不良者っぽいおじいさんが座ってて、でその観光客に自分が代わりに切符買ってあげるから小銭を出せって言って、で買ってあげるんだって。でお釣りもらっちゃうっていう。
あ
なるほど。
そうなんでね、まあ やっぱり初めて行ったところとかこう分かんないと、なんかあこれしか写りないんだみたいなので、そういうの人はまあ騙すって言ったらいけないけどね、そういうことがあるみたいなの聞いたことがあるけどね。
賢いすごい
すごいですね。なんかエジプトだとトイレチップっていう、なんかトイレ掃除してあげてるんだからチップよこせって言われるんですけど、
うん、
空港ってあのお給料が出てるからチップ払わなくていいんだよって払った後に知ったんですよ。ってそうなんですかみたいな、
うん、言われるがままに払っちゃいましたみたいな、ね、
は
い、
チップって言われるんですよ。だからああオッケーオッケーっつってチップ払っちゃったんですよ。ああ失敗したと思って、
うん、だから本当にね、まあ、特に日本人とかね、まあまあ元杉さんとか優しいから言われたら言われたままに払っちゃうのかもしれないけど、そう海外は結構あの気持ちを強く持っていかないとやばい時があるみたいなね。
なるほど。なんか日本ではやっぱなかなかないことだから、これってどうなんだろうなってすごい思ったのでちょっと投げかけてしまいました。
ちょうどいいネタかなって思ったりしますよね。
あ、本当ですか。
そう、ミーナさんとかはなんかそういう、まあ、理不尽みたいな感じになってあったりした？
パッと思いつかないですね。
そうかそうか。ね、なんでなかなか、まあ普通にね日本で暮らしてるともうその日本なりのねやつっていうのがあるけど、海外行くとねもうなんかああこんなことあんだなみたいなのが本当にいろいろあってっていうのでね、その辺がまあ海外の面白さかなとは思うんだけど、なかなか今ねコロナで全然出れなくて、私も常々言ってるんですけど、こう、まあ、あのエストニアの研究してるんでエストニアに行く予算が毎年出てはいるんですけど、あの行けないっていうので今年もちょっと厳しそうかなっていうのでね、あったりしますね。そうやっぱり元杉さんはもうまた海外自由に行けるようになったらやっぱりエジプトかその周辺攻めたいなっていう感じでいるかな。
なんかそうなんですね、もう一回ぐらいちょっとエジプトに行ってちょっとちゃんと今度は楽器とかを見たいんですけど、
うん、
ちょっと浮気しちゃうんだったら実はベネチアにめちゃめちゃ行きたいんですよね今。
おー、確かに水の都市、ベネチアいいね。
はい、なんかベネチアの授業を一回受けたことがあって、その時に、うんうん、あ、ベネチアめっちゃ行きてえって思って、そうなんですよ。なんか、ビデオとかで、その、なんか水の都市ベネチアみたいなのを見せてくれて、で、そこで、うんうん、なんかもう本当に狭いから、ゴミ収集とかも、その街の人たちだけで全部やりきれちゃうんですよ。っていうのが面白いな。しかもなんか商店街とかも全部真ん中に川が流れてて橋でこう行ったり来たりしたりとかしてるのとかすごいあって、あーめっちゃ行きたいなと思って。
うん、そうですね、ゴンドラに乗ってみたいなね、
あ、
船に乗ってねっていう、
いいですね。
そうそう、みんなさんはどっか海外ここ行きたいなっていうのあったりする？
あ、でもエジプト行ってみたいです。なんか行くなら非現実的なところの方がいいですよね。
ああ、そっかそっか。そうするとね、元杉さんが、まあ、あと1年2年後ぐらいにはね、エジプトの専門家になれると思う。
やばいです
よ
それ。
本当。でもあれでしょ、修士終わったらもうちょっと行こうかなって。あ、でもあれか。そろそろ。進路どうしようかとか。
そうですね、なんか結構すごいリアルな話になっちゃうんですけど、うん、ちょっと一回修士が終わった後に論文を書きながら、うん、先生やろうかなと今は考
えてて、うんうんうん、
はい、でちょっとこう下積みをしてから、まあ、次どうするか考えようかなと、
うんうん、
めちゃめちゃリアルですけど。
おお、いや、いいと思いますよ。まあ、なんでやっぱりね、その論文というか、まあ、いろいろ出版してとか、まあ、人の目に触れるように活動していくっていうのが大事になってくると思うんで、ぜひぜひその辺はまた協力させてもらおうかなと思うので。
ありがとうございます、
うん、まあね、今の師匠もいると思うけど。ねえ、と思ったりします。うんうん、でこれ今日の4曲目はあれだっけ、リクエスト曲が 楽ってそのまま進めばいいか。あれ？
あ、多分リクエスト曲が来てるみたいですよ。
あ、これはそっか、ミーナさんが把握できてる。はい、あ、本当。
できてます。
あ、じゃあよかったよかった。ごめん、私が把握できてないっていうねあれなんですけど、じゃあちょっとね、あの、今日最後の曲を、ミーナさんから曲振りお願いしようかなと思ったりします。
はい。それでは今日最後の曲をお送りします。ラジオネームみなとさんからのリクエストで、ワニマのともにです。
はい、ここではお便りのコーナーに入りたいと思います。いやー、ワニマさんのともにめっちゃいい曲でしたね。で、この、お便りのコーナー、ここでは皆さんから届いたお便りを紹介したいと思います。で、本日なんですけど、お便りじゃなくてツイートを紹介するということで、はい。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
あ、私からでいい？
はい、ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
ぜひぜひとか。
まあ、この間までね、もう、でもそうか、卒業してからもう結構経ったなと思うんですけど、まあ、第3期メンバーでしたかね、アミさんから、卒業生のね、ゼミ生のツイートで、ね、今聞いてくれてるっていうのはね、言ってくれてますしね、そう、懐かしさが込み上げてくるっていうところで、まあ、今ね、なかなか大変な職場に行ってるみたいでね、自衛隊に勤めてるっていうところなんで、そう、なかなか大変だなっていうので、ね、あるけど、頑張ってるかなっていうことで、結構まあ、このラジオメンバーね、女子多めだったっていうところでね、懐かしいなと思ってます。はい、ありがとうございました。じゃあ、締めのやつ、じゃあ、元杉さんにお願いしようかな。
はい。あ、お便りというか、ツイート、ありがとうございました。生放送中だけでなく、24時間受け付けていますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は、番組の最後でお知らせします。以上、お便りのコーナーでした。
中央学院大学清水研究室ラジオ。はい、ごめん、どうぞ、じゃあ皆さんお願いします。
はい、それではここで中央学院大学からのお知らせです。
はいはい、まあ、シンプルなんですけど、まあ、このオープンキャンパスがまた今月もあるよっていうところで、7月の11日の日曜日と8月の1日の日曜日とあります。で、またね、来月の放送会に、まあ、8月の15日のお話はしようかなと思うんですけど、8月15日はなんと清水がまた模擬講義するよっていうところでね、コスプレの準備もできてたりします。その辺はまた来月お話しようかなと思います。以上、中央学院大学からのお知らせでした。はい、ごめんなさい、ね、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。さあ、いかがだったでしょう、元杉さん、久々の感じですが。
はい、 いや、めちゃめちゃ緊張しました。1個コーナーなんか喋っていいよってなってたんですけど、わあ、マジかと思いながら、もう本当にもう緊張で、でもすごいやっぱり皆さんと話せてすごい新鮮だし楽しいなと思う、もう1時間でしたね。ありがとうございます、うん、本当に。
いえいえ、ちょっとね、まあ、来月は、まあ、もしお時間あればちょっとね、スタジオで顔見ながらだともうちょっとね円滑にできるかなと思うんですけど、やっぱりね、オンライン慣れしなくてって申し訳ないところで。
本当に、いや、めっちゃ懐かしいですよ、本当に。何にも変わってないんですけど、その、うん、なんか、清水研究室ラジオっていうのが超可愛くなったなっていう感想が。
そうね、確かに確かに。はい、そうなんでね、ぜひぜひちょっとまた次回以降もちょこちょこ近況を、まあ、ちょっとね、コーナーお願いしますって言ったり短かったと思うんで、喋り足りない部分は。次回以降お願いしようかなと思ってます。みんなさんも今月はどうだったかな。
新鮮でしたね、
本当、
はい、
ちょっとね、遠隔の感じでねっていうのであれでした。さて、じゃあちょっと次回のやつは、これ次回私が言っちゃっていいのかな、じゃあ 次回は8月の12日水曜日じゃなくて木曜日です。12日で合ってたよね、違ったらあれなんですけど、第2木曜日です。6時から生放送でお送りします。お便り募集中で、宛先 789@kfm789.co.jp までお願いします。ツイッターアカウント @清水ラボでも感想など送っていただけるとありがたいです。ポッドキャストもよろしくお願いします。それではまた来月も耳にかかりましょう。さようなら。じゃあみんなでさようならって言って終わりましょう。バイバイ、またね。
さようなら、
はい、さようなら。